Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガバナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の椎名誠さん。著書大きな約束を踏まえつつ、ここのところの椎名さんのご活動やジージーぶりについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
椎名誠、1944年東京生まれ、作家、小説、紀行エッセイ、写真集の出版多数。近著は集英社から出版の大きな約束、またその続編となる続大きな約束も5月に出版となる。
Let's get knowledge with fun。
ガバナケンがお送りしているラジオ版学問のおすすめ、今回のエキスパートは作家の椎名誠さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
集英社から著書大きな約束が出版となっています。この本では息子さんの学君の成長を綴ってベストセラーとなった学物語から25年、でその学君のお子さん、つまり椎名さんにとってはお孫さんとなる、風太君と、そしておじいちゃんとなった椎名さんとの交流、まあ、あるいは椎名さんの日常が綴られているわけなんですが、以前番組においでいただいた時はちょうど2年前ぐらいだったんですけど、その時は写真集ワンサポーナタイムの、ちょうど時期で、その文脈で、まあ、お孫さんに見せたいというような意図もあるというお話だったんですが、改めてそのお孫さんという存在、お孫さんができたということに対しての思いというのはどうですか。
まあ、世間一般でよく言われているように、うん、自分の子供の時よりは責任ないから嬉しいですよね。
まあ確かにね、そのお子さんの時は、まあ私も子を持つ親ですけど、その子供ができたっていうことで、やっぱりその責任というか、大人としての本格デビューみたいな思いがあると思うんですけど、お孫さんができたという感覚はどういうもんなんですか。
遊び道具かな。
楽しい存在、楽しい存在なわけですね。しかもね、お二人、今、お孫さんがいらっしゃるということで、ね、やっぱりそれは、楽しいものが二つもあるみたいな、そんな感じなんですか。
そうですね。まあ、アメリカにいるときはね、電話で話をするか、まあ、こちらが行く、行っても、まあ、一週間ぐらいで帰ってきちゃうんでね、年に何度かしか会えない状態ですけどね。
ただ、
それが面白かったですよ。
それが、半年ぐらい前ですかね、はい、帰国されて、まあ、そのお孫さんたちにとっては初めての日本生活が始まっている。まあ、ご近所に今住んでらっしゃる。
そうですね。
じゃあ、今までのその電話だけメインの生活とは、ちょっと関係性が変わってきてる感じですか。
まあ、そうですね。割と頻繁に会いますからね。
そのお孫さんは、椎名さんにこう似てるとことかってあるんですか。
まだわかんないな。まだ5ですからね。いつでしょう。
覚醒遺伝みたいなことを言うじゃないですか。
よく言うんです。探してるんですけどね。
まだとりあえず。
まだわかんないですね。
いつからだ。そうか、そう。本の中にはですね、その、まあ、お孫さんからの電話のやり取りの中で、電話がかかってくると、その、ジージーの声になるというような記述がたくさん出てくるんですけど、これ、ジージーの声ってどういうタイプの声なんですか。
それはね、別にね、猫なで声とかね、子供向けの、そうでちよみたいな言い方ではなくてね、なんだろう、つまり子供のこの会話に合わせて、会話を長続きさせるためのね、技術なんですよ。顔を合わせてればね、身振り手振り顔振りいろいろあるから、言葉だけはなくていろんなことを説明できるでしょ。でも言葉だけの電話っていうのは、ちっちゃい子だから語彙が少ないでしょ。持ってる言葉が少ないですよね。それからまだ電話ってことをよく理解してないわけですよ。 よく電話で、ね、見て見て、これ見て、なんていうのは、彼は電話で映ってると思ってるわけですよね。
うんうん、
だから、子供用の会話に翻訳しなきゃならないわけですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
例えば、まあ、ハンバーガー食べたよって言うでしょ。
うん、
まあ、面白くするために、大きいハンバーグ食べたよって言っても、うん、どのくらい大きいかわからないですよね。
あ、彼にはね。
で、30センチって言ってもわからないですよね。だからフライパンぐらいの大きさのハンバーグだよって言うとわかるでしょう。そういうね、まあ意味の翻訳をしながら喋るんですよ。で、わからない単語が続いちゃうと、相手はギブアップしちゃうから、電話放り投げちゃうわけですよ。だからいかに放り投げさせないために話をつなげていくかというね、あらゆる電話の中で一番緊張しますよ。
じいじの声というのは、まあ、声色ということではなくて、むしろその内容的な部分での、
そうですね、
いかにこの、寄り添えるかみたいな。
いかにその電話を長続きさせるかというね。
相当鍛えられた。
うん、子供と大人の会話っていうのは、
はい、
今何してるっていうのがよく始まるんですよ。
うん、
よく今何してるって言うと電話してるってことになるわけですよね。
そうですね。
そっからまあ次のステップに行くまでにね、うん、結構時間かかるんですよ。電話をが今かける前に何をしていたって、その前にって単語がわかるかどうか、
ね、
まあ英語も混じりますしね。
うん、
だから結構ね、難しい日米会話なんですよ。
うん、でもそうすると、なんというか、その言葉だけによるコミュニケーションのスキルアップにもなりそうですね、それはね。
そうですね。新しい言語ですよね。で、彼は彼で向こうの言葉で、向こうってのは自分の造語でね、
うん、
例えばウイングがいたよっていうと、ウイングって何か、何者かなんですよ。わ、
うんうん、
からないですよ、僕にはね。
わかんないですね。
それどこにいたのって、をパームツリーの下にいたと。だから彼にとっては怪しい物体なんですけどね。そと僕はまあ、ああ、そう、それは怖かったねって言うとね、うん、それは多分怖いはずですから会話は成立するんですよ。
なるほど、なるほど。そうか。じゃあ、そこでのなんか洞察力みたいなものも非常に試されるわけ
です。そうですね。
すごいなんかこっちが試される感じですね。
試されるね。だから、おとなしくわからないような単語言ったらもう、そのじじいはダメなんですよ。
もう存在価値として、
そうですね、
かなり劣等点になるわけですね。
そうね。
そうか。じゃあ、そうやって鍛えられた会話の中で培われていったということですね。そうか。まあ、それはお孫さんとの関係性ですけど、そのお子さんとの関係性、その学君というか、学さんですね、もうね、大人です
けど。いや、いい
です。まあ、学さんも当然その父親になったと。彼も今父親という存在。で、椎名さんも当然父親という立場がある。そう、お互いに父親になったということで、その息子さん、岳さんとの関係で何か変わったことっていうのはありますか？
一人もんでいる時よりは、はるかに大人になりましたね。会話の仕方もね。やっぱり困るわけですよ、いろいろ。どうしたらいいんだっていう迷いがあるわけでしょ。だから前より素直になりましたね。
それは
立場が弱いですからね。
それはそのお父さんとしての先輩である椎名さんにいろんなアドバイスを求めたりとか。
そうですね、迷った時ありますよね。
うんうんうん、
例えば引っ越しするんでもね、街中がいいか田舎がいいかなんていう単純な、まあ帰路でもね、住んでる人がいろいろあるわけです、アメリカの場合ね。まあ、デンジャースゾーンもありますしね。でヒスパニックがたくさん住んでるところとか、そうでないところってあるときにどっちがいいかなっていう迷いがあるわけですよ。そんな時の相談相手に、まあ、結婚させられましたね。
そうか。でもそういったところにまで逆にそのお父さんのアドバイスを求めるというのはかなりこう心を開いてる状況ですね。
うん、そうです。それがまあ親になったということなのかな。
逆に彼が親になって素直にアドバイスを求められるようになった。
そうですね。
1対1の男の関係の中で、じゃあいろんな話が逆にできるようになってきたなっていう。
かえってね、子供が、仮に子供ができたことによって、総合的に、まあ、我がファミリーの、まあ、アクティブな一員になったということになりますかね。
それはじゃあ一個の男として認められるというような、そういう感覚でもあるわけですか？
15年もアメリカにいるとね、向こうの社会の中に組み入れられるでしょ。そして自分の子供がやがてどうなっていくのかという、つまりアメリカに居続けるのか、日本に帰ってくるのかなんてのは大きな岐路ですよね。そのあたりはね、周りの人に聞いてもわからないと思うんですよ、彼の周辺の友人たちには。 そうするとまあ、日本の父ちゃんということになるからね。
そうか。じゃあ、ね、新たな関係が再構築みたいな。
うん、そうですね。
なんか、それはすごく建設的なというか、いい関係性がまた。
そうね、うん、子供ができたことによって、成長したかもしれないですね。
うん、嬉しい発展ですよね。
まあね、相談する価値もない親父だなんて思われるよりはね。Let's get knowledge with fun.
お孫さんができたことでの、その、ご自身の作家活動への影響というのはあったりしますか？
ないですね。
ない。
うん、まるでないですね。まあ、ただね、題材が増えたということかな。私小説での、まあ、ありふれた日常を書いてますので、事実を書いていくのでね、そういう意味ではね、大きなファクターですよね。
なるほど、なるほど。その題材としてはもういろんなものが提供されるという、ね、状況になるわけですね。はい、そうか。文体などにこう影響があったりとかっていうことも。
文体はね、もともと大したことないですから、僕らはね、いいんですよ、それは。同じように書いていけばいい。ジャンルの小説なんでね、特に影響は受けないというか、そうだな、少し考えながら書くようになったから、
少し考えながら
前は考えてなかったみたいだけどそれに近いことになりますから、
ね、考えながらというのは
プライバシーがどこまで触れていけるかということがありますね、ちっちゃい子ですからね、それからやがて日本に来た場合、出版物になってしまったときにそれがどう関係するかなんていうことを考えますね。
あ、なるほど、なるほど。じゃあその辺の、まあ、いわゆるさじ加減みたいな部分をちょっと考慮しつつ、書くと。まあでもそのぐらいの変化ということで。
まあそうですね。
体制にあまり影響はない。
影響はない。まあいい方には影響してると思います
。まあそうですね。その材料も増えてということで。まあでも実際楽しそうですもんね。
そうですよね。本当に本当に。
そうか、うん。お孫さんができたことによって、例えば、社会状況とか環境などで改めて意識が向いたようなことっていうのはあったりしますか？
例えばね、日本の学校のあり方とかね、まあ、引いては教育の、もうほとんど教育関係に関係なかったんですけどね、子供ら大きくなっちゃいましたから、
はい、
また新たに第三世代が出てくると、そいつらが直面する世界がどうなっているのかとかね、あるいは、東京に住んでますから、もし彼らが東京で暮らした場合にね、どういう住環境になっていくんだろうかっていうとね、住んでるところがサンフランシスコでしたから、
はい、
ものすごく緑に恵まれていて、アメリカは大体そうですけど、公園のスケールがもうめちゃくちゃでかいんですよね。そしてへんてこなね、なんていうんだろう、子供だましの遊具なんかないんですよ。もうでっかい原っぱと森と池があって海があってという、その中で自由にしていいっていう世界でしょ。でも日本のね、まあ、僕の住んでるところは新宿区と渋谷区がこう接近してるところなんですけどね、まあちっちゃな公園があるんだけども、せずっこましいですねそして必ずブランコと滑り台とジャングルジムがあるんですよ。でね、これ本当に必要なのかどうかなっていうことをね、割と真剣に考えますね。例えばブランコなんかね、子供がもうビュンビュンビュンビュン乗ってますけども、以前僕が子育てしてた時にね、つまりそのちょっと錯綜するけど、その新しい孫ができた父親、つまり僕の息子がちょうど今の孫ぐらいの時に、幼稚園で遊んでる時にね、公園だったかな、公園だった、ブランコを飛ばしてる大きな男の子の、台に顔がバーンとぶつかったんですよ。それでね、前歯が根元から2本折れてしまったんですね。まだ3、4歳だったんでね、まあ、入試だったからいいんだけれども、でも柵がないブランコだったんで、もっとひどい事故になりかねないですよね。でそういうブランコって狂気になるんだけれども、そんなものが本当に必要なんだろうかというね、素朴な疑問申しますね。でいろんな国、まあ、仕事で旅してますのでね、いろんな国の公園見てますから分かるんですけども、日本みたいにありふれたお敷地のそういう遊具が置いてある国ってあんまりないんですよ。例えばベンチ一つにしてもね、日本の場合はお金がたくさんあるから、ゾウさんベンチとかワニさんベンチとかするでしょ。そうすると子供にとってはね、ずっとゾウさんベンチはゾウさんなんですよ、ワニさんベンチはワニさんなんですよ。ところが子供の発想力っていうのはね、大人の 何万倍ありますからね。だからただの普通のベンチがゾウさんになりワニさんになりね、ある時は新幹線になり、ある時は2階ごっこの2階になるんですよ。 で、縦横無尽にそのベンチっていうのは子供の頭の中で変化するんだけども、ゾウさんにしちゃうとずっとゾウさんというね、うんうん、あの辺がやっぱ大人の硬直した頭の中の産物だと思うんですね。そういう子供の本当の意識みたいなものを反映した行政の公園作りがされてるんだろうかというようなことはね、うん、今まで考えなかったですね。
ああ、そうか。そうするとそこでの歪み的なものがどうしてもこう気がかりになってきちゃう。
それはもう東京の都政であるとかね、うん、国のあり方にも関係するんだけれども、うん、やっぱり日本というのはね、圧倒的に大人向けに作られてる、うん、環境構造になっているなっていうのはね、まあ前々から気がついてましたけどね、
うんうん、
あの視点が大人の視点で何でもやりますから、
うん、
例えば子供というのはあの背が低いから、うん、ちっちゃい視点で見てるわけですよね。そうすると道端の草なんかを見ているんだけれども、大人は違うところを見ているでしょう、
うんうん、
でそのまんまいろんなものを作ってしまうってことが多々ありますね。
そう
か。モニュメントなんかはね、子供にとっては何の意味もないんですよ。それから公園で雑木林をすぐ削ってしまうけどね、
うん、
雑木林のあの手頃な木っていうのはね、うん、あれは子供が登って落ちるためにあるもんだと僕は昔から思ってたんですよ。それは僕は子育てをしている頃からね、
うんうんうん、
その頃は僕は武蔵野に住んでたんだけども、結構武蔵野の雑木林っていっぱいあったんです、
うん、
ところがね、ものすごい勢いで切られていくんですね。それがね、子供たちにとってはもう雑木林はアマゾンのジャングルですよ、
うんうんうん、
あらゆる魅力があるんですけどね、うんうん、それを全部刈り取ってそこに何だろう、見るための枝ぶりのいいね、高い木を植えたってね、子供にとってはもう登れないし、うん、登っちゃいけないし、
うんうん、
しかし子供にとっては何の意味もないんですよ。美しい枝ぶりを見てね、うん、おー、いい枝ぶりだなんていう子供がいたらね、単なる怪しい子供でしょ。そういうね、矛盾点をいろいろね、前から感じてありましたね。
大人向けにもう全て
作られている街。
そうか。そうすると、こと子育てというようなことになってくると、相当ここはきつい環境なわけです
ね。まあ、日本というのは先進国の中でね、最も優しい 目の届いてない街づくりをしていると思う。北欧なんかはね、弱いものを中心にして作っている街づくりでしょ。だ優しいですよ、何でもね。アメリカだって、ポートランドあたり行くと、もう至るところ森林ばっかりで、ここはたくさん公園があるなと思ったら、そうではなくて、公園の中に町があったんですよ。町そのものはでっかい公園なんですよね。
はあ、
樹木がたくさん生い茂った。
なるほど、なるほど。そうか。ああ、こっから先は公園とかそういう区切りじゃなくて、もう全部その中に入ってるんです
ね。そうですね。
は
あ、まあ、ちょっとスケールが違いすぎちゃうけどね。
まあでもね、そのこと視点ということにおいてはね、そうか、その子供視点というのがほとんど欠落している状況なわけ。ですね、
例えば田舎の方に行くとね、
うん、
ちっちゃい子がヘルメットかぶって自転車通学してるでしょ、うん、
はい、
あの風景も世界で日本だけですよ、
うんうん、
そして、まあ、夏なんかね、あのヘルメットの下にタオルを入れて、うん、あの土建屋さんみたいな格好して子供が通ってるでしょ、
うん、
でそこをクーラーつけた高級車がね、ビュンビュン飛ばして走っていくわけですよね、
うんうん、
逆だと思うんだね、僕はね、子供を心地よく歩かせて、うん、あるいは自転車乗せて、大人たちは歩いていくしかないんですよ、そうなったらはね、車飛ばさないで、
うんうんうん、
でも逆でしょ、
うん、そうですね、
こんなのはね、よその、なんだろうな、大人が経営してる国じゃ考えられないことですね。
そうか、なんででもそうなっちゃうんですかね。
まあ、金でしょ、
うん、金、
うん、
うん、そうか、なんかちょっと暗淡たる気持ちになっていっちゃう、ま
あ、もう少し楽しい話でし
ょ、はい、ね、あのお孫さんができたことによって、じゃあ私生活への影響っていうのは何かありますか。
食事が楽しくなりましたね、あの一緒に住むようになってからはね、
うんうんうん、
大勢になるでしょ、
うん、食事は大体こう一緒に取ることが多いんですか。
週末ぐらいですね、今はまあ日本にいますからね、
うん、
週末集まれなんてなるとね、
う
るせえですけどね。それはね、
それはまあ超にぎやかな感じですね、それはね、
家族がね、なんだ、全員顔を合わせて食事をしてるという時間はね、
うん、
案外短いんですよね、人生の中で、
うんうん、
僕は小学校6年の時に親父が死にましたからね、物心ついて親父含めて家族全員5人兄弟だったんですけどね、
うんうん、
親戚のおじさんが居候でいて、7人8人で揃って食べてた時は、当時貧しかったから貧しいものを食べていたんだけれども、でもそれなりに楽しかったですよね、おじいてね。それはね、4年か5年ですよ、
うん、
あとはもう姉は嫁いでいき、兄はどっか行くでしょ。そうするとその時代っていうのは本当に短い、
うん、
10年いかないんですよね。でやがて僕が結婚して、まあその今しきりに話をしている自分の息子を、いやお姉ちゃん、今ニューヨークにもずっといて、まあ、日本に帰ってこないでしょうけど、4人で暮らしていた時もね、そんなに長くないですよね。どんどん行っちゃいますからね、うん、子供らね。それで夫婦2人だけになって、それで今その連中が一時的ですけど、どどっと帰ってきましたから、また昔の大人数の食卓になったという、
うんうん、
これがいつまで続くかという問題がありますね。
うん、なるほどね、そうか。まあ僕もそこの記述のところで共感した部分だったんですけども、本当にだから自分を思い返してみても、そういう一家団らん的なものはすごくいっぱいあった記憶があるけど、でもよくよく考えてみたら数年なんですよね。10年足らず、ね、長く
ても。しかもあのこの数年がね、
うん、
毎日毎日家でじゃあ全員食べてるかというとそんなことはなくて、
うん、
あの親と飯を食うのはダサいとか言ってね、うん、あの食わない娘とかでいっぱいいるでしょ、
うん、
それはもう人生のほんの少ないチャンスをどんどん逃がしてるとなるんですね。後で気がつくんだけどもね。
そうですね。だから本当に ほんの歌方なのだというような書かれ方はしてましたけど、まさにそんな感じなんだなって思いましたね。うん、その、まあ、私自身は、その、現在進行形なので、だからそういうのも、やっぱりこれは本当に大事にしていかなきゃいけないんだなっていうことを、如実に感じる、まあ、エピソードの一つだなという感じがしましたけども。いや、でも、まあでも、その、椎名さん的には、再現できている感覚なんですかね。
リセットかな。
リセット。
まあ、多分短期間でしょうけど、うん、
まあでもこれをやっぱり大事にしたいという思いは、そういうね、過去の経験もあるからこそより強くなってくるんですよね。
そうですね。そういう思いをしなければ、うん、今の状態がどのくらい大事かってことは分からないでしょうからね。
なるほど、なるほど。過ぎ去ったものが大きいだけに、という感じですかね。そう
だ
ね。
必ずだからそれはどの家でも繰り返されていくことでしょう、
うんうん、
家族の象徴というのはね、当然なんだけどもね、
うんうんうんうん、そうか。じゃあそのね、本当にいい時間をまた今過ごしている最中という感じですね。
うるせえ時間も多いですけど何度も言うけど、
ご自身としてはそのお孫さんできてからあまり羽目を外さないとか、そういうことの変化はあるんですか。
まあね、あのかなり無鉄砲なことしてきましたけどね、うん、少し注意しようと
そうですか、だいぶ注意して、
だいぶ注意して、
そうですね、
車も慎重に運転して
あのね、ぜひご自愛いただきたいと
思います。ありがとうございます。
あの本の中ではね、変わらずこう旅も続けて飲み食いも楽しんでらっしゃる、うん、その椎名さんの姿も垣間見られるんですけど、このところのなんか、トピック的なエピソードってありますか。旅とか飲み食いに関して。
旅はね、あの、うん、一人で取材に行くときと、それから大勢で、これも取材なんだけど、例えば釣り雑誌でも何年かも連載していてね、
はい、
これは面白いんですよ。親父のも15、6人連れて、まあキャンプですね、
うん、
でみんなで何日か共同生活して飯作る、うん、自炊ですからね、
はい、
焚き火料理ですよ。ですごく僕の信頼してたあの料理が一番名人の人がね、ちょっと今病気になっちゃって来れないんで、
うん、
それぞれみんながやるんですけどね、案外僕がね一番知ってんですよっていうのはあっちこっちの旅が多いから、
うん、
しかも大勢たくさんいるときはその国でこう買えるもんで工夫して結構作ることが多かったんでね、
うんうん、
だから今ね、あの時々僕かなり僕はコックやってるんですよ。
おお、そうですか。
でもね、例えば 春でしょ今ね、うん、そうするとね、今得意にしてるのはね、春キャベツの、
うん、
春キャベツ、この間10個使ったな、10個丸、うん、丸蒸し煮っていうのかな。
10個
いっぺんに。いっぺんに、でっかい寸胴鍋があるのね、
うん。
そこにキャベツをね、2つに割って、
うん、
でそこにベーコンをこう隙間にこう差し込むんですよ。だいたい10個で400グラムぐらい。ベーコンねそれでドカーッと10個入れるわけですよ。だから20ピースになりますよね、2つに割るからでそこに塩を適当にぶっかけてで蓋をして少し水入れるけどね、
はい、
で蒸すわけですよ。で、それまで絶対断じて、ね、親が死のうが蓋を開けちゃいけないとみんなに命令してそれでねガッと開けるとね、もう信じられないくらいうまい キャベツ10個の丸虫ができるんですよ。
10個
食いますよ。
食いますか、
食います食います。同じことは玉ねぎでもできてね。春玉ねぎだったらね、生でバリバリ食えるぐらいですから、うまくて、うんうんうん、やっぱ玉ねぎ50個ぐらいね、そういう虫込んで、ね、同じなんだけど、うめえんだこれが。
そうですか。じゃあシーナ国長の作るやつはだいたいその辺がメインになってくる、
ね、あとまあカレー食わすときはね、誰だってもう幸せな顔してるから、そのカレーもね半端なの作らないでね、うん、僕は北極でキャンプやったときにね、はい、その時もみんな米炊けないんだからね、今の若いやつは。僕は米炊きやって、うん、それでカレー作った時もね、あのカリブトナカイですね、やつのトナカイ肉が手に入るわけですよ、はい、だから最高級のカレーですよね、うん、でカレー粉が乏しいんでね、うん、少しずつしか使えないんですよ、うん、でカレーをまあ12分作るとすると3人分ぐらい入れて、でその分ねタバスコとかないのをバンバカ入れるわけです
かなり凶暴な感じですね。
みんなうめえうめえってね、涙流してくれますよ。
そうですか。そんな、え、カレーなのにカレーにあらず辛いみたいな。
そうですね。
すごい。
カレーっぽいけどひたすら辛いという。
そうですか。じゃあでもその辺が最近は特にやっぱりこう料理の腕を振るうことが多くなってきている。
そうですね、うん、ある種残虐料理というかね、もういかにバカたちをヒーハーさせるかという命をかけてますね。
でもヒーハーしてみんなガツガツ食うわけですね、
うん、あのね、中国の四川省で学んできたのはね、うん、日本そばのようなものをね、うん、大量に茹でて、はい、それでラー油ね、中国ラー油うまいから、うん、ラー油にね、細かくネギを小口切りにして細かくね、まあ10本ぐらいネギを細かく切って、うん、そこにラー油をね、レギュラーサイズで言うとね、やっぱり10本ぐらい入れるんですよ。それで全体かき混ぜてね。
ラー油ってだって一しずくぐらいの普通使い方じゃないですか。
そんなもう生半可なことだよ。
10本ですか。
10本。10本。ネギでガーッとかき混ぜて、もう凶悪な色してるわけですよ。で、出上がったそばに、それをぶっかけて、僕、まあ、かき回して食うとね、これがうめえんだ。
本当に。ラー油スープですね、要は。
ラー油スープ。
ラー油もそのままじゃあ、こう、どんどんどんどん口の中に一緒に投入されるような状
況、ね。ある種の、なんだろう、麻酔みたいな。
そうですか、うん、良い子はとりあえずあんまり真似しない方がいいかもしれないですけど ね、でもそれうまいですか、
うん、量をさ、その加減すればね、これを聞いてる一般のね、お父さんもね、やってみると尊敬されますよ、きっと。
使うのはラー油とネギ。
で、ネギね。うん。で、蕎麦を程よく茹でて、うん、日本蕎麦がいいですね。
日本蕎麦
断然。
あら、うん、そうですか。日本蕎麦で、ね。うん、それを
もう。日本蕎麦が一番うまい。
あ、そうですか。うん、相当凶暴な感じがしますが、でもうまい。
僕が最初ね、出された時に、お店で出されたんだけどね、うん、一瞬ひるんだんだけども、うんうんうん、四川省って中国で一番辛いのを作るとこですからね。はい、で、辛甘いんですよ、実際はね。まあ、中国4000年の、まあ、知恵がね、そこに辛甘いで凝縮されてるから。単なるエピゴネンじゃまずいかもしれないけどね。でも、今言った方法でやると、うん、まあ、騙されたと思って、やりなさい、
うん。なるほど。
騙さないから。
はい。騙されないことを期待して、ちょっとやってみたいと思います。Let's get knowledge with fun. 蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の椎名誠さんです。集英社から著書、大きな約束が出版となっています。この本のタイトルでもあり、まあ、実際本の中に出てくる孫の風太くんとの、まあ、大きな約束ということですけど、これは具体的にはどういう約束を指してますか？
うん、命ですね。
うん、
命。
命。
うん、ね、まあ、電話でアメリカとやり取りしてるときにね、うん、まあ、いろんな出来事を報告してくれるんだけども、あるとき、彼らがファミリーでサンフランシスコのレストランに入ってるときに、ヒスパニック のかなりやばい連中がたくさんいるところでね、まあ、ギャングですね、銃撃戦があったんですよ。それでお店の中に入り込んできた若いやつが撃たれて死んだんですね、うん、で4歳の、まあ、僕の孫が生まれて初めて人が死ぬのを見てしまったわけですね、まあ、かなりどう感じたかわからないけども、まあ、どうも死んだっていうことがああいうことなんだっていうことを、まあ、そこで意識したんですよね、うんうんうん、それで、その時の電話が、 あの兄ちゃん死んじゃったっていう話になって、で死んじゃうともうあのなんだこれから息もできないしご飯も食べられないんだっていうことを子供なりに理解するわけですね、
うんうんうん、
それで僕にあのジジは死ぬのってこう聞かれたんでね、
うん、
それは死なないよっていうしかないですよね、本当っていうか、うん、約束するよ、
うん
うん、まあ、それが大きな約束の一つなんだけども、
うんうんうん、
それ以外にもたくさんの約束がいっぱいこの本の中には入っていて、
うん、
例えばその家族関係とは関係ないんだけども、僕の親友がこの年になりますからね、1年や2年で何人か死ぬんですよ、
うんうん、
が
ん
とかね、
うん、
あの他の病気でも、
うん、
そうするとがんなんかの場合は通知告知してない場合もあるんですね。そうすると励ますために精神的にやっぱり力つけるしかないから、例えばその人はある人はモンゴルでずっと仕事をたくさんした人なんで、タリアットってところにその人はずっと行きたかったんでね、タリアットに行こうよ、いや約束書だぞなんていうふうに言うわけですよね、うん、まず叶わぬ約束なんですけどね、まあ、そんなようなことがいっぱい詰まっている大きな約束なんです。
うーん、なるほど。
大小無数ありますよ。例えば息子には、うん、あの19歳でアメリカに行きましたけどね、その時に、うん、最初に彼が住んでるところに訪ねて行った時に、サンフランシスコのちょっとデンジャラスなところだったんでね、であの辺マリファナの匂いがもういっぱいするしね、で彼は芸術大学行きましたんで、まあ、トッポイ連中がいっぱいいますね、
うん、
で絶対麻薬はするなよと、
うん、
これだけは一つだけ言うけども麻薬だけは絶対するな。あと、まあ、彼は、まあ、プロボクサーで行きましたんでタバコも吸ってませんでしたからね、そういう心配はないとは思ったんだけども、でもどうなるかわからないから、
うんうんうん、
で麻薬やったら絶対許さないぞ、約束だぞということは言いましたね。
うん、
人間って、まあ、そういう約束って日常生活にいっぱいあるじゃないですか。今日8時までに帰る約束だよみたいなもちっちゃなものからね、
うんうんうん、
命までの大きな約束までね、そういうことがこのなんだろう家族関係、それから年齢、年をたくさん取ってくるにつれて大事になってきたな、つまり約束がですね、
うんうんうん、
そんな思いを込めたことですね。
じゃあいろんな場面、いろんな人たちとのいろんな約束が、
そうですね、
もう至るところにあるという感じなわけですかね。
あとは死なないという約束なんだけど、それはちょっとまあ叶えられないと思うけどね。
まあなるべくでもなるべく、ね、うん、あの長い間その約束を守りたいという部分です ね、そうか。でもそのじゃあ最もね、あの大きな命という部分についての約束については、まあ当然これはなるべく長い間ね、あの叶え続けていきたいわけですけれど、そのために、やっぱり体力とかもね、相当。
うん。
うん、
あの、うちのお母がね、お母さん、うん、あの女房のことだけど、
はい、
ある時ね、人間ドック、はい、あなたは一緒に行かないって言うんですよね。
うんうん、
で、今まで僕はずっと避けてたんですよ。年2回の、あの、いわゆる簡単なヘルスチェックは受けていて、はい、まあ、もともと健康なんでね、
うんうん、
僕は何も見る必要ないと思ってたんで、胃カメラというのも一度もやったことないんですよ。
うん、
あれ、嫌だなと思ってね、口から言えるんですよ。
はい、
それから、MRI というのかな、脳をやるやつもね、兵所恐怖症だから僕は逃げてたんですよ。
あれ怖いですね、
はい、でもね、そしたらうちのお母がですね、いや、こうやって健康をきちんとね根本的に、見ておかないと、
うん、
いいじじいとして長く生きられないわよって殺し文句、
それは必殺ですね、
行、ね、うん、きましたよ、から、うん、で生まれて初めてね、
うん、
今は口からだけなし鼻から胃カメラ飲むんですね、こともできるんですよ。
ああ、そうですか。
で、まあ、どうせならね、激しくやってろとって、じゃあ鼻から一丁お願いします。
じゃあね、胃カメラデビューもして。
胃カメラデビューして。
そうです
ね。いろいろ変えられてきますよ、
ね。で、どうだったんですか、それは。
まあ、酒のよく飲んでますから、肝臓の値がね、肝臓値は、正常値じゃないんだけども、うん、それはもう昔から、医者はもう、これはあなたの場合は許容範囲のうちだからと言って、ね、全然気にしないんですけどね、うん、それだけですね。
ああ、そうですか。うん、じゃあ、まあ、調べて、まあ、とりあえず一安心と。
あとはね、聴力がゼロですねって言われたのね。
聴力？
聴力、耳。
はいはいはい。
全然聞こえてないですねって、まあ、矛盾なのが医者が当たって俺に質問するのはおかしいんだけど、でもそのデータにはね、
うん、
聴力左右ゼロって出てるんですよ。それはね、まあ、おかしいから話するけどね。生まれて初めて聴力検査ってのやったんですよ。で、あれ入るときになんかこう、筒みたいなの持たされてね、
はい。
それで、中に入って、音が聞こえたらそれを押せっていうことらしいんですけどね。 その僕は生まれて初めてやるわけだから知らないんですよ、ありがとう。で、その看護婦さんがね、知ってるだろうと思ってね、説明がいい加減なんだな。で、僕はなんか押すんだなと思ってんだね。中に入って、最初に一回ポンと押したんですよ。で、あとずっと逃げてただけです。そういうことは分かりました。
そうですか。じゃあ、聴力ゼロということも分かって、無事。
無事。
無事。よかったですね。そうですか。まあでもね、まあ、とりあえず肝臓以外は、基本的には大丈夫ということが、うん、まあ、確認
され肝臓もね、二日飲まないと平気。
簡単ですね、結構、ね。
そうそうそう。医者が言ってた。
でも、二日飲まないってことはあり得るんですか？
時々、孫ができてから。
あ、そうですか。はい、じゃあ、それも、お孫さん効果。
そうですね。
ですね。なるほど、なるほど。じゃあ、そういったね、体力面では、まあ、その大きな約束は、まあ、しばらく守っていけそうな、
そうですね。不良の、不良の事故がない限りは。
そうですか。でもそのことに対して、特にじゃあ意識的に心がけて日常いるみたいなことは。
まあ運動をよくしてるんでね、僕は野球が好きで、しょっちゅうやってるし、まあ、旅に出ると、よく体を動かすんでね、体力的には、筋力的にはね、自慢できるぐらい、大丈夫なんですよ。
うんうんうんうん、じゃあ、まあ、これまで通りの、その、運動もしつつというか、ことであれば、まあ、維持できるかなという。
そうですね。
いう部分ですかね。まあ、中でも、その、書いてありましたけど、その、食生活的なもので、その、反ベジタリアンみたいな。
うん、
うん。それは、どうなんですか？
6、3ぐらいで続いてますね。
また微妙なバランスですね。
しかも最初はヒフティヒフティでね、だんだんね、野菜以外に攻めてこられましたね。しょうがない、日本のレストランやね、食堂がね、野菜食わせないようにできてるのね。
おお、あ、そうですか。
めんどくさいのね、野菜料理っていうのは。洗ったり刻んだりね、
うんうん、
で、もうファーストフードなんかほとんど野菜なんかないでしょ。
まあそうですね、
なんでレタスみたいなどうしようもないやつをさ、ちょっと出すぐらいなもんで、ね、意味ない野菜ですよね。だから家では、できるだけ野菜をっていうのはずっとやってるんで、だから家にいる率が野菜の率なんです。
ああ、なるほど。じゃあそれが6だったら、まあ、6割野菜。
うん、6割。
野菜かなっていうか。それは、なぜ野菜を多めにっていう意識づけになってきてるんですか？
それも、孫効果かな、かもしれないな。3、4年前から始めたんですよね。
うん、やっぱりその体にいいだろうというような思いで。
うん、そうだそうだ。いろんな国を旅してるときにね、野菜を食べてる国民がすごく多い国をたくさん見たことが影響してるかな。日本は、そういう意味では、反加工製品を随分食べるような国になっちゃっているんですね。それはすごく良くないなっていうね。まあ、僕の自分の中の経験からの判断かな。
その野菜を多く食べてるような国というのは、健康な感じのイメージなんですか？
例えばインドシナ半島のメコン川なんかずっと上流から下流まで来るとね、例えば花粉症なんて人誰もいないですよ。それからアトピーもいませんね、まずね、で食べてるものを見ると、そこでできてるものを食べているんですよ、まあ、それこそ野菜から米からね、皮から取れる魚類、それで、コンビニに売ってるようなものは食ってないんですよね。
まあそうですよね、
だから日本から見たら貧しいったら貧しいんだけども、今は貧しい方がずっとレベル高かったりしますよね。
なるほど。結果それでね、その健康体も手に入れることもできる。
実に健康ですよね。だって子供たちが小学校1年2年ぐらいの子供がね、もう今にも沈みそうなカヌーで激流下ってね、あれ日本のテレビだったらそれだけで大ドキュメンタリーですよね。でそこで川に飛び込んで、7、8メートルぐらいのところ飛び込んでってね、それで自分で作った手製のヤスで、やっぱり70センチぐらいのナマズ平気でついてきますよね。それが小学校2、3年生の子供ですよ。で、それはその家の夜のご飯になるわけですね。
ね、本当でもそれはかっこいいですよね。実にいい絵ですよね。
そうそうそう。
サイクルとしてもいいし。
お姉ちゃんは、天秤棒の前と後ろにバケツぶら下げて、川の水を汲んでね、で300メートルぐらいの崖登って、自分の家の水がめに入れるんですね。それが毎日の仕事なんだ、だから足腰が丈夫なね、健康な体になりますよね。
そうか、
そういうのを見てくるとね、どっちが幸せかわからないってなりますね。
そうですね、本当そうですね、まあ、一時が万事っていう感じになってきますよね、それはね。
Let's get knowledge with fun.
さて、この大きな約束の続編、続大きな約束も、5月を予定しているということで、まあ、出版が予定されているということで、一足先に、こちらも読ませていただいたんですが、学物語以降の、まあ、学さんとの、まあ、先ほども言いました約束など、ね、続編にもいろんな約束が登場して、で、後半では意外な展開にもなってくるわけなんですけど、本を通して見えてくる、こう、一見、まあ、バラバラ、住んでるとこもバラバラな椎名家の人々をこう、結びつけている太い絆っていうのは、どうして作り上げることができてるんですかね。
単純なんだろうと思うけども、離れて暮らしてるからだと思うんですよね。これまでがね、学の上にお姉ちゃんがいて、これ今ニューヨークの法律事務所に勤めてるんですけどね、彼よりも早くアメリカに行ってますよね、で彼女はニューヨークずっと他から動かないんだけれども、学がサンフランシスコ西海岸でしょう。で彼は西海岸あちこち動いてるんですね、学校の関係でね、で僕もまあ世界あちこち動くでしょう。で僕の他も主にはチベットが多いんだけども、延べ3年間ぐらいチベットにいるんですよね。そうすると、電話でお互いにこう連絡し合うしかコミュニケーションの方法がない、通常はですね、
はい。
で、やっぱりそれぞれ、元気でいるかなっていうのは心配になるわけですよね。例えば、アメリカの 9.11 の時なんかは、娘ニューヨークにいて、1日連絡取れなかったんですよ。と僕はね、テレビのテロップに名前が出たらおしまいだなと思ってね、言いましたけども。たまたまそれはまあ、あるとんでもない馬鹿げた理由で連絡できなかっただけだったんですけどね。常に、元気かっていうことを連絡し合っているのがね、案外いいのかもしれないですね。一緒に住んでいて顔を付き合わせていると、まあ元気なのは元気で、元気のあまり口喧嘩をしたりね、なんか騒動が起きたりなんかするんだけども、離れてるから日常のさじのトラブルなんてのは関係ないわけです、それぞれがですね。
もっと本質的なところで繋がってればいいって、
本質的なところで繋がってればいいんですね。僕の妻が、チベットに半年間馬で旅したことがあってね、その時はね、4ヶ月、行方不明ですよ。消息不明ですよ。
連絡取れない。
電話ないですからね。どこにいるか分かんないわけですよ。生きてるかも死んでるか分かんないですよね。で、時々月に一遍ぐらい電話連絡できるようなところに行くと、人づてで電話が来るんですね。こういうことをことづかって、いましたと。で、元気で、進んでますなんていう、ね、話が入ってくるんですね。ある時、大和警告社っていう雑誌社でね、僕は打ち合わせでいた時に、なんか今、日本の女が、チベット族の3人を連れて、西遊記みたいにしてね、チベットの西の方を旅してるらしいぜって言って、そりゃどうも俺の女房みたいなって言ったんですよね。本当ですかってね、向こうの人が言ってましたけどね。よその出版社でうちのお母のね、消息が分かるっていうのはおかしかったですよ
ね。人づてにそれが
人づてに
そうか、じゃあもうその物理的に普段は別々のとこにいることが多いからこそ逆につながれるという。
そうですね、ただ一人で海外にね、いる、まあ、僕が一番最初そういう行動が一番多かったんだけども、家族3人残して、例えば今はもう有名になりましたけどパタゴニアなんかにね、行くと、まあ、地球の真裏でしょ。当時はまだ電信連絡が不完全でしたから、電話をかけるとね、待ち時間が8時間なんですよ。旅で進んでますからね、1か所に8時間待ってらんないんですよね。ですからね、ほとんど連絡取れないんですよ。
ですね。
で、今頃元気でいるかなと、旅してるものは心配になりますよね。で、もちろん家族も、うちの父ちゃん、今頃どこにいるんだろうか。だってある時、戦艦に乗っかって、ケープホーンの方にマゾラン海峡を進んでいくときにね、船長がそのことを聞いてくれてね、あなたはその家族と連絡がもう1ヶ月も取れてないというのを聞いたんだけども、軍隊無線を貸してあげるっ って言うんですよ。で、これはもう、向こうの軍では違反なんだけどね、民間人に使わせるわけ
ですよね。
でも船の上だからいいだろうということでね。そうしたらね、3分ぐらいでね、繋がっちゃって。で、まあもちろん時間はいつだかわかんないんですけどね。で、タイムラグもあるんですよ。うん、話してから、だいぶ経ってから聞こえるぐらいのね。はあはあ、でも、いや、軍隊繋は恐ろしいところだ。逆に思いましたけど、ありがたかったですけどね。そんなことがあったんでね、
うん、
連絡が取れないところにいる、まあ、遠く離れて いて連絡が取れないと、さらにその人への思いが増すということあるかもしれないですね。
実際に顔つき合わせることが、まあ、その場ではできないだけに思いが凝縮するみたいな、
そうですね。
そうか、そうやってでも、まあ、椎名家のそのね、太い絆というのが一番根っこのところにあるというようなイメージですかね。
たまに外国でね、家族4人が、うん、会うんですよ。例えば僕がモンゴルで映画を撮ってた時は、うん、まあそこに行けば1ヶ月半僕がいるわけですから。そうするとね、アメリカにいる2人の子供と日本にいるお母が、ウランバートルにやってくるんですよ。そこで、いや、久しぶりだね、なんて話して。で、次はどこで会うかね、なんてあるんですね。で、その次はね、3年後にニューヨークで会ったんですよ。
うん、
で、なんか3年、オリンピックみたいだね。
数年ごとに世界のどっかで落ち合うみたいな。
都合だから3回やったんかな。ある時から大会っていうようになってね、次はサンフランシスコ大会だとか。一度東京だけやりました。
なるほどね、そうか、なるほど、そういう、まあ、関係性があったということですね。学物語はもうね、さっきも言いましたけど、25年ってもう四半世紀前。
そうなんですよね。
びっくりですよ、これもな、こんなに経つんだっていう感じなんですけど、学物語は続で、まあ、とりあえず終了したわけですけど、この大きな約束シリーズは、まあ、続が出ますけども、これ、ゾクゾクとか、ゾクゾクゾクって
これはね、まあ、第三世代が出てくるわけだから、うん、新世代なんでね、
うんうん、
まあ、多分話題をたくさん放り巻くでしょう、これは。いや、嫌になるくらいね。だからね、やれっちゃはやるかもしれないけどね。
いや、これぜひちょっとやっていただきたいですね。
いや、
ね、それこそネタにはもう言葉がない。
言葉がない
ですね。ですもんね。
最初、学問あたり書いた時もね、うん、これ、雑誌に、一編だけ30枚短編一本書いてくれって言われて、
うんうんうん、
それで忙しい時だったんですけどね、うん、題材がなかったら目の前に学君という小学校入ったばっかりのなんか常に事件を起こしたやつがうろちょろしてるわけですよ、
うんうん、
小説のもう宝箱みたいなやつがいるわけですよ。そいつのことをだけ書いたわけですね。
あ、じゃあもう最初は単発の、
最初はもう30枚一本だった、
うんうん、
そしたら編集者が面白いから2回目3回目気がついたら連載になっていて
で続編も出て
きて、だからその伝でいくとね、この日本に定着やつがスタートするならね、
うん、
それは書いてくれるかもしれないですが、今度は GG 孫小説ですか。
いや、それはね、ちょっと、ぜひ期待したいところではありますが。まあ、この番組は学問のすすめというタイトルですが、お孫さんから学んだことっていうのはありますか？
うん、そうね。あれがそうなのかもしれないけどもね、例えば子供って質問するでしょ、
うんうんうん、
で非常に素朴な質問が多いんですよね。例えば魚の卵はどうして水が入ってるんだって言われますとね、まあイクラのこと言ってるわけですよ。その水が栄養になるんだよって言うんだけど、栄養って単語わからないと困るわけですよね。
そうですね、そうですね。
大きくなるための力になるから、あの水が大きくなるための力なんだよっていう言い方をするわけですよね、うん、で果たして正しいかなと思まあ多分正しいんですけどね。
まあ広い意味では正しいですね。
ナルトはなんでぐるぐるなんだって言われますとね、ぐるぐる、確かに製造工程説明書しょうがないんでね。これはぐるぐるの方が、ラーメンの上乗っけた時にね、賑やかだからいいんだよ、ちょっと、
うん、
そっかって腑に落ちないような顔して。なんで安子場にはないんだっていうの、安子場って
、
焼きそばって言えないんですよ。安子場。確か安子場。入ってなかったな。
あ、ナルトが。
ナルトはね。同じおそばなのにどうしてなんだっていうとね、まあ、困るんですね。まあ、
確かに言われてみればですね、それもね。
鼻くそはなん できるんだっていうのは、これはね、割とわかるんですよ。空気中のほこりがね、
うん、
こう溜まるから、鼻くそだから、うんちとは違うんだよって言うんだけどね。ね、分かったような分かんないような返事するんですけどね。うん、
それもでも、多分納得ギリギリですよね。
ギリですね。
それもね、
ええ。
そうか。そういう、いろんな素朴な質問が来る。
するんですね。
うん、
子供特有の本質にかなうような、うんうんうん、質問だったりするんですよ、うんうんうん、そうするとね学ばされますね。そうか、このことはまだ俺は知ってなかったんだってなるわけですよ。
なるほどなるほど、そうか、確かにイクラの中になんで液体が入ってるのかということは知ってるつもりだったけど、そう突き詰めてどんどんどんどん聞かれると
分かんないですよね、
実際なんでなんだって話、うん、
あ、そうマカロニの穴なんかも聞いてましたね。なんで穴が開いてるんだって。
そうか、なんか、うん、いろんなことを知ってるつもりなことが多いわけですね。
もう、とてもつもない角度から攻めてきますからね。
そうか、じゃあ。
で、その時ね、嘘を言っちゃいけないんだなと僕はいつも思ってたんですよ。自分の子育ての時もね、うんうん、相手が分からなくてもね、本当のことを伝えようと、教えようっていつも思ってましたのでね、うん、ただそれも年齢によりけりでね、4歳、5歳ぐらいの子に対して宇宙とは何だって聞かれた時にね、本当のことを45億年のね前のビッグバンから説明するとすげえ時間かかって逃げてっちゃいますからね、うんうんうん、そうも言えない、うんうんうん、だからその時にその遠い側面の自分のなんだろう、ある種 の, 答える才能みたいなね、ものが問われるんですよね。春になって、公園に行くと雑草に花が咲いて い,、うん、いるわけですよね。ちょっとこれ何の花って聞かれるとね、やっぱ知らないわけですよ僕はね。で、子供にとっては花屋さんにある花よりは公園にある雑草の方がよっぽど身近な花なんで、うん、絶対にその大人はそういうことを名前を知ってるだろうという大前提があるんだけど、うんうんうん、実は逆ですよね。
そうですね、は
あ、そういう本質的なことの刺激がありますね。
なるほどね、じゃあ相当いい刺激を与えられてるわけですね。これね、そうか、
老化防止になるかもしれない。
あの風太くん世代というか、まあ、お孫さん世代の子供たちを集めて何か授業をお願いしますという段になったら、うん、何を椎名さんはやりますか、うん、
このシリーズで話しましたけどね、うん、例えば公園のもし雑木があったとしたらば、うん、一斉に木登りをやらせますね。木登れと、ね、難しいと難しくてもなんとか工夫して登れ、うん、で落っこちるまで、ね、落っこっていてのを知ってほしいですね、うんうんうん、まあ、多くの親は絶対反対するでしょうけど。
そうか、やっぱその辺はこう、ね、今まで培ってきたアウトドアでのフィールドでやっぱり叩き込みたいみたいな
体験はね、経験して、うん、積み重ねて、そして、対応能力ができてくるんですよね。ですからね、お勉強だけはダメなんですよね、絶対に、うん、焚き火を当たらせなきゃいけないしね、うん、裸火見ない子いっぱいいるでしょ今ね。そうすると何かの時に対応できなくなってしまうでしょう、うんうん、猿だって裸火を、うん、知って、温まりに来るわけですから。
言わんや人間をやってくるんですね。そうか。まあ、この本の大きな核心でもある命についてはどんなふうに教えてあげたいですか？
命が一番難しいですね。これ教えるのが、ストレートに教えてもわからないから、まあよく、猫を飼ったり犬を飼ったりして、教えるなんて人もいますけどね。ペットロスがありますからね。僕は虫かなんかいいんじゃないかなと思うんですよね、うんうん
うん、もっと身近なところにいるやつ、
ね、
うん、
ところは東京になかなか虫がいなくてね。
そうですね、
僕の自宅には、まあ、ちっちゃいけど屋上にちっちゃな庭があるんですね、うん、とそこには季節になると蝶々がやってきたり、まあ、鳥が何か糞を落としてそこから新しい草が芽生えたりなんかしますね。ちょっとしたビオトープになってるんですよ、うん、そこでは教えやすいですね。テントウムシなんかもいますしね、うんうんうんうん、どっから飛んでくるかっていう話をしたりね、うん、
そうか、そういうじゃあ身近にいる命を使ってというか題材にして
段階的にはね、
うん、教えていくと、それがもう等しくあるんだぞというようなことですかね、うん、
ある知人に聞いたんですけどね、これは外国人なんだけども日本に来てあるファミリーがその彼女の家に来たらしいんですね。そしたら、まあ、森の中に住んでいるのでアリンコがいっぱいいるんですね。で日本の子供がねそのアリンコをね足でどんどん踏み潰してるんだそうです、うんうん、でその外国人の彼女はなぜそういうことをするんですかと聞いたわけですね、うん、そしたら子供がなぜに対して答えられなかったっていうわけですよ。 生き物がそこにいて、生き物というのはこうやってちっちゃいけども一生懸命生きてるんだっていう、もしそういう教育がされてたとしたらば、そういう、無意味な足でやたらに踏むなんてことはしないでしょ。でその辺で彼女は日本の教育と自分の国のね、カナダの教育とのね違いか何かを感じたらしいですね。で僕にはすごく示唆的な話だったんでね、
うんうん、
確かにね無意味に虫を殺すっていうのは割とやってますよ私たちはね、
うんうん、
あんなこともねちっちゃな子をお前にして教えていく一つの大きな材料になるような気がしますよね。
なるほどね。そうか、まあ、そういった材料は実際もう身近にいっぱいあるはずだしという部分でもありますよね。
それに出会った時に反応していくってことでしょうかね。
うん、なるほど。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の椎名誠さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の椎名誠さんをお迎えしました。いや椎名誠さん、毎度面白いお話をいただきまして、お孫さんとのね大きな約束、これも、ね、できるだけ長く果たし続けていただきたい。まあでもね、体力的にはもう十分でしょうから大丈夫でしょう、ね、ネタにも困らないというお話、シリーズ化もねぜひ楽しみに期待したいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。